ローマの14章を開いてください。パウロはこの手紙の1章から11章まで神の福音、良い知らせ、救いについて教えました。私たちが救われたのはイエス・キリストを信じることによってでした。それは神の恵みのゆえでした。その恵みを知った者、それがクリスチャンですね。でクリスチャンはどのように歩むべきか、12章から進めをしています。まず自分自身を神に捧げること、そしてこの世と妥協せずに心を新たにしてもらうことで、与えられている賜物を用いて互いに使い合うこと、互いに愛し合うようパウロは勧めました。そしてその愛はまず神の家族である教会の中から実行し、さらに外に向かって教会の外の人を愛するように勧めました。で13章では、政府に従うよう、そして税金を納めるよう勧めました。さらに隣人に対して悪を行わず、悪い行いを捨ててキリストを切るように勧めました。今日の箇所でパウロは教会の、今度はまた中の人たちに対しての勧めをしてます。今朝は1節から12節を一緒に学びたいと思います。まず1節と2節一緒に朗読したいと思います。ローマの12章1節、そして2節。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べても良いと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。私たちの教会にはいろいろな人たちがいろいろなところから集まってきます。那覇、浦添、富城、糸満、そしてこの南部、隣の与那原、南城市、また西原、中城、遠くは沖縄市からも毎週のように人々が集まってくるわけですけど、そして赤ちゃんからお年寄りまで全ての年代その人たちがいます。それぞれ違った環境で育ち、そして違う生活習慣、また考え方も意見も違います。しかしそれら全てを超えてこの教会には一致があります。聖書はそれを御霊の一致と呼んでいるわけですけど、なぜなのか。それは教会は人のものではなく神が作られたもので、その教会の頭はキリストであり、私たちはその頭につながるこの器官であって一つの体とされたからですね。ですから教会には御霊の一致があります。その一致を保つことが大切なんですね。で私たちが互いに謙遜になって相手のことを敬い、互いに愛し合うなら一致は保たれます。しかし高ぶり、相手を見下し、互いに裁き合うなら争いが生じてきますね。これはどこのとこでも起こることで、人が集まるところはもうどこでも問題が起こってしまうわけです。家庭でも問題が起こるし、学校であれ、職場であれ、そして教会でさえも争いのない、問題のない教会などどこにもありません。いろいろな問題を私たちがこの地上に生きている間、起こるわけなんです。問題がないのは天国であって、そこにたどり着くまで私たちは問題を乗り越えていかなければいけません。で、このローマの教会にも、実を言うと人間関係の問題があったようです。どのような問題だったんでしょうか。一節でパウロはこう言ってますね。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ローマの教会の問題は互いを裁いてしまう、弱い人の意見を裁いてしまうことがあったことがここからわかりますね。でここでパウロの言う信仰の弱い人とは救いの信仰のことではありません。彼らは皆イエス様が救い主であることを信じて救われた人たちでした。しかしまだ神の言葉を理解していない、よく分かっていない、よく信じていない、そういうところをパウロは信仰の弱い人と言っています。イエス様はご自分を信じたユダヤ人たちにローマの8章の32節でこう言われました。あなた方は真理を知り、 真理はあなた方を自由にします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理を知ると、イエス・キリストを知ると、そして神の言葉を本当に理解すると自由になります。しかし信仰の弱い人はまだ神の言葉を理解していないので、よく分かってない、信じていないので自由がありません。救われていないのではありません。救われているんですけど理解していないことに、分からないことにはそこが弱いっていうことですね。で、彼らは伝統とか文化、慣習を重んじてそこにこだわります。このローマの教会にはユダヤ人でクリスチャンになった人たちがいました。彼らはちっちゃい頃から親から聖書の教育を受けるわけです。旧約聖書、特にモーセの律法を彼ら教えられるわけで、律法には食物の規定があり、宗教的に清い動物と清くない動物がありました。そして当時のローマでは異教の神々、偶像にこのお肉を捧げて、それをスーパーで大安売りをする、そのような時代だったんですね。それが売られていたわけで、それでユダヤ人でクリスチャンになった人たちはそういう肉を食べなかったわけです。ここで彼ら、パウロが言っているのは、彼らは野菜しか食べない、いわゆるベジタリアン、菜食主義者でした。パウロはここで彼らのことを信仰の弱い人と言っているわけです。救われてはいます、しかしまだそのことに関して神の言葉をよく理解していないので、その食べ物に関しては自由にされていなかったわけです。この人たちはとはまた対照的に、神の言葉を本当に理解して自由にされた人たちがいました。その人たちのことを逆に弱いと強いで、信仰の強い人たちがいるわけなんです。パウロは何人でした？ユダヤ人でしたね。から生粋のユダヤ人で、ベンジャミンの属するもので、そして当時の最高の律法の教師あるガマリエルを彼を門下生として、しかも律法に本当に厳しいこのパリサイ派に彼は属してたわけなんですね。しかしイエス様を信じて彼は変えられたわけです。律法から解放されました。食物の規定からも自由にされました。食べ物に関してパウロはどう理解したのか、そのことをテモテの手紙開いてください。第一テモテの4章、第一テモテの4章3節から5節でパウロはこう言ってます。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。その前に偽りの教師たちが終わりの時代に現れて、結婚を禁じたり食べ物を禁じたり、そういう偽りの教えをすると、食べ物はどういうものなのか、食べ物は信仰があって、そして真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです、と言ってます。神が作られたものは全て、なんて言ってますか、良いものでってあります。神が作られたものは全てなんです。良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされているからです、と書いてある通りに、神が作られたものは全て良いものなんです。古い契約、旧約においては食物の規定がありました。しかし新しい契約の下では何を食べても自由なんです。ローマの教会にはユダヤ人だけでなく、異邦人、いわゆるギリシャ人、ローマの人たち、彼らもクリスチャンになったわけなんです。で、彼らはもともと異邦人ですから、神の律法を持ってないわけですね。知らないわけですよ。 そして偶像崇拝の町ですから、普通に普段からそういう偶像の肉を安くでこの買って食べてるような人たちでした。その彼らが信仰を持つわけです。そして神が作られたもの全て良いもので感謝していただくものだって、彼らは感謝して真理を知ったので、まずもっと自由に彼ら何でも食べたわけです。信仰の強い人たちでした。自由にされたわけです。感謝して食べました。しかし彼らの問題は野菜しか食べない人たちをさばいていたことなんだ。面白いですね。人はもともとやってることではあったんですけど、真理を知る、いわゆる正しい知識、神の知識、聖書の知識が増えるといろいろなことが見え始めるわけですよ。今まで分からなかったことが、あ、これが正しいこと、これが真理だ、これが分かっていろんなものが見えてくるので、その基準が分かってない人たちに対してどういうことをするんですか。上目線で言うわけですよね。知識が増すとよっぽど減りくだらないと、知識が増えると自分が何かものかでもあるかのように人は錯覚してしまうわけで、今まで知らなかったのに知った途端他の人よりも自分が上にあるかのように錯覚して、そしてさばいてしまうわけなんだ。また自分と違う意見や違う考え方、違うやり方を見るとイラついて、なんでこうしないのか、自分の基準に人々を合わせようとする、そういう誘惑がいつも人にはあるわけで、そういう裁きをしてしまう。ですからパウロはここで信仰の弱い人たちを受け入れなさいと言っています。その意見を裁いてはいけません。3節見てください。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。パウロはここで食べる人は食べない人を見下してはいけないと言っています。食べる人とは何でした？神の言葉を理解して肉を食べる信仰の強い人です。食べない人はそのことがまだ分かってない、食物に関する古い考えを彼は持ってたわけで、神の言葉を理解していないので、ああ肉はダメダメダメで野菜だけ食べる、いわゆる信仰の弱い人でした。肉を食べる人は、まあこれからいい季節に入っていくわけですけど、バーベキューのシーズンが来るとバーベキューをしながらこの食べない人を見てこういったことでしょうね。こんなジューシーでうまい肉を食べないなんてもったいないな、あの人たちはまだまだ聖書の理解が足りないんだ、無知でこのカチカチのこの石頭で、私たちのように聖書を理解するんだったらもっと自由に楽に生きられるはずなのに。まあでも彼らが野菜だけ食べてくれるおかげでこんなたくさんお肉が食べるからいいんだけどねみたいな、そういう話を聞こえてきそうなんですけれども、一方肉を食べる人は、食べない人は食べる人を見てこういったことでしょうね。あの人たちは肉をもうガツガツ食うような本当に肉的な人だっていう、そういう発言したかどうか分かりませんけど、まあどんな聖書を解釈をしてるんだろうかいって、私たちのように正しく厳格に生きなければならないのに本当に堕落した不敬虔な人たちだ、そう言ってたのかもしれません。しかしパウロはその肉を食べない人にもここでこう言ってるわけですね。食べない人も食べる人を裁いてはいけません。食べない人は聖書を本当には理解していませんでした。自由ではありませんでした。でもおそらくなんですが、自分の中では聖書の知識が本当によくあると知ってると思ってたでしょうね。そして自由だ、信仰の強い人だと 信じてたと思うんですね。ですから人を裁いてしまうわけです。自分は知ってる、しかし実際は知らないわけで、信仰の先ほどのところでは強い人には見下しはいけませんとパウロ言いましたが、ここでは弱い人には裁いてはいけませんと言ってます。信仰の強い人、そして弱い人も互いに受け入れなければなりません。なぜですか？この3節の後半でパウロこう言ってますね。神がその人をって言う。どの人ですか？信仰の強い人も、それだけではなくて信仰の弱い人も、神が両方とも受け入れてくださったからっていう。神が受け入れてくださったんです。両方とも片方だけではなくて両方神が受け入れてくださいました。4節見てください。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。信仰の強い人は弱い人を見下し、弱い人は強い人を裁いてました。しかし神はその両者とも受け入れてくださいました。それなのに他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？そのようにパウロは強い口調で言ってます。ここでいうしもべとは家で働く奴隷のことです。当時はまだ奴隷制度がありました。奴隷はこの代価を払って買われるわけです。そして買われた奴隷は誰のものなのか、買った主人の所有物として彼はそこで働くわけです。で、聖書は神は私たちを買い取ってくださった、ご自分のものとして買い取ってくださったと教えています。どのように買い取ったんでしょうか？代価が支払われるわけです。あなたが神のものとされるために神はお金ではなくして、あなたの命に値する、あなたの価値に値する、神があなたを買い取った価値、値段、それはご自分の独り子の命だったんです。それがあなたの命の代価として神は支払ってくださいました。で、第一コリントの6章の20節そのままお聞きください。スクリーンには出てこないと思いますが、こう書かれています。6章の20節に、あなた方を代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。同じ7章の23節には、あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはなりませんとあります。第一テモテの2章の6節には、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいましたと、このように聖書を繰り返し、私たちは代価を払って買い取られた。誰に？神が払ってくださった。ですからあなたがキリストを信じたときに、あなたは代価を払って買い取られたわけです。神のものとされたわけです。キリストに属するものとされました。キリストのしもべなんです。さあここで、肉を食べる人、彼らは誰のものですか？神のもの、神のしもべ、キリストのしもべなんです。食べない人どうですか？食べない人も同じようにキリストのしもべですね。私たちのものではありません。誰のもの？神のもの、主のものなんですね。それなのに主のものを私たちが見下すことできますか？裁くことできますか？できないわけです。そのような権利は私たちにはありません。裁くのは私たちの仕事ではなく、誰の仕事ですか？主人である主の仕事ですね。しもべが立つか倒れるか、それは 主人次第ですとパウロは言ってます。人を裁き評価するのは主神なんです。主のしもべ、神のしもべ、キリストのしもべはどうなりますか。パウロはここでしかししもべは立ちますと言ってます。倒れません、立つわけなんです。そして主は彼を立たせることがおできになるからですと言ってます。あの人はああだこうだ私たちに言う筋合いは何も、そういう権利はないわけです。それは主人のしもべであって、私たちのするべきことは主のしもべを見下したり裁いたりすることではなく受け入れることなんです。五節見てください。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。私と妻とは今月の21日で結婚36年目を迎えます。で、結婚式は彼女が行ってたバプテスト教会で持ちで、特に学生時代の友達をたくさんみんな招待して、で簡単なティーパーティーをして、それで終わりました。あと、まあ親の関わり、親戚の関わりで披露宴をやってほしいという要望がありましたの で親戚、この親の関わりの人たちのために、義理の父の、まあ仕事の関係で近くのホテルをでこの持つことになったわけですが、ところがその日は仏滅だったんです。でそれでホテル この担当の方が気を利かせて、お城さん、その日仏滅ですけど他の日も空いてますよ、もうこの日は誰も取らないんですけど仏滅ですよって、私はクリスチャンですから全然そういうの気にしないですよ、もう仏滅だろう何滅だろうがどうぞその日にしてくださいって言うと、でそれで終わって割引しましょうという、かなり 大幅な割引をしてくれたんですね。本当に神の恵みだな。私たちクリスチャンは日にちに こだわらないですよね。全て良いものとして私たちは捉えるわけです。でおまけに新婚旅行なんですけど、実を言うと地元の新聞社の企画で、来年の春結婚するカップルのためにということで、簡単なこの応募っていうか企画があって、それはうちの家内の妹がその情報を知って、お姉ちゃんこういうのあるよって送ったら、でそれで送ったらなんと一等賞に当たってしまって、それが北海道旅行ただ券をもらったんですね。ですからまあただで新婚旅行も北海道に行くことができました。本当に主の祝福に感謝したわけですけど、さてここでローマの教会には日にちのことにこだわっている人たちがいました。でその教会には先ほど言ったようにユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンがいたわけですね。ユダヤ人が別の日よりも大事にしている日は何ですか。安息日ですよ。でユダヤ人でクリスチャンになった人たちの中には、クリスチャンになってもその安息日を大事だと考える人たちもいたとパウロは書いてます。しかしどの日も大事だ、そのように考えるおそらく異邦人のクリスチャンだったんでしょうね。両方いるわけですよ。この日が大事、いやこの日じゃないか、この日が大事、この日でそれで揉め事になる必要は本来はないわけで、じゃあどの日が大事なのか、パウロの答えなんですが、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいと言っています。罪でない限りは譲れるところは譲っていいわけです。 ただそのことがじゃないと救われないって話になると、それは聖書から逸脱してしまう。土曜日じゃなければ救われない、そういう教えをしているんであれば、それは聖書から外れているわけだ。だから罪でないことに関してはパウロは譲るようにと、それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいというのはそういうことですね。コロサイ2章、ここ開きましょうか。コロサイの2章、この後です。エペソ、ピリピ、そしてコロサイの2章の16節17節でパウロはこう言ってます。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなたを批判することがあってはなりません。これらは食べたり飲んだり祭りや安息日というのは、これらは来たるべきものの何ですか、影ってあります。影なんです。来たるべきものの影、旧約聖書の出来事は影なんです。本体は何ですか、キリストです、と言ってるわけですね。来たるべきものの影であって、その本体は影なんです。食べ物飲み物いろいろな火に縛られるなら、それはまだ弱い、いわゆる聖書のことをよく理解してない信仰の弱い人で、それらのものって来るべきものの影であって、本体はキリストなんです。ですから何をするにも主のためなのか、自分の心の中で確信を持つことです、パウロというわけです。特定に立っ飛ぶ人は主のために立っ飛び、食べる人は主のために食べて神に感謝しています。食べない人も主のために食べませんって言って、自分のためではなく主のために食べませんと彼らは考えているわけです。そして彼らも何ですか、神に感謝しています。外側ではなくして心の内、動機、目的は両方とも何のために生き、何のためにそれをするのか、両方とも主のために生き、そして神に感謝しているわけで、そのことをあなたは裁けるんですか、誰も裁けませんよね。強い人、なぜ弱い人を裁くんですか、弱い人、なぜ強い人を裁くんですか、裁けないじゃないですか。皆主のためにそのことをやってるなら、それは罪ではないわけです。ですから裁くことができないわけです。受け入れなければならない。7節を見てください。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死んでよみがえられたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためです。私は17歳で信仰を持ちましたが、信仰を持つ以前、自分が何のために生きているのか全く分かりませんでした。虚しかったです。ですから虚しい心を満たすために、もう何でも満たすと思うものはどんどんどんどん自分の中で満足させようとするわけですけど、一時的な満足したとしても全て虚しいものだったんですよね。お酒を飲んでもギャンブルをしても何をしても結局は虚しさしか残らない。何のために生きるのか目的意味が分かりませんでした。しかし17歳で信仰を持ってから、何のために生きているのか人生の意味目的が分かりました。ここでパウロが言っているように、主のために生きるんですよ。以前は自分のために生きてました。それは神を知らなかったからです。神に作られていることも知りませんでした。でもそのことを知ったときに、主のために生き、そして死ぬのも主のために死ぬ。なぜ？イエス様が自分の罪のために死んでよみがえったことを分かって、イエス様を救い主、主となったからですね。キリストが死んでよみがえられたのは、パウロはここで死んだ人にも生きている人にも何て書いてありますか？ 主となるためでしたとあります。主となるためでした。ですから私の主はイエス様、私の主です。そのように告白する者は皆、クリスチャンは皆、何のために生きるんですか？主のために生き、そして主のために死にます。キリストは死んだ人にも生きている人にも主なんです。キリストを信じ、そして全ての人にとってそれは主なんです。信仰の弱い人にとって主なんです。彼らが食べないのはその主のために食べないわけです。信仰の強い人にとって主なんですよ。彼らが食べるのは喜んで主のために食べるわけです。両方とも何のためですか？主のために生きているわけです。何をするにも主を喜ばせるためにしてます。彼らは主のために生き、主のために死ぬわけで、肉を食べる人も食べない人も同じ主なんです。同じ主なんです。彼らは誰のものですか？主のものなんです。主のものなんです。最後に実節見てください。それなのにっていうの。それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。次のように書かれています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きをすることになります。このローマの教会の問題は何でした？互いに裁き合っていることでした。それでパウロは最初に裁いてはいけません、互いに受け入れなさいと勧めました。なぜでした？3節で神がその人を受け入れてくださったんですね。そして神がその人を立たせてくださるから。またキリストが彼らの主だからです。彼らは主のものなんです。それなのにってここで、それなのにあなたはどうして自分の兄弟を裁くのですか？どうして自分の兄弟を見下すのですか？そうパウロは言ってます。私たちは誰も裁くことできません、見下すことできません。なぜですか？ここでは何と言ってますか？私たちは皆神の裁きの座に立つことになるからです。神の裁きの座に私たち皆立たなければならないので、兄弟を、他の人を裁くことできません。この神の裁きの座とは黙示録の20章の白い御座のことではありません。それは最後の審判、罪の裁きのことであり、キリストを信じた私たちはその裁きには合いません。なぜ？キリストを信じたのであれば、キリストが十字架にかかったのは私たちの罪の身代わりだったんです。罪の裁きだったんです。本来あなたが私を受けなければならない罪の刑罰を神は私たちを裁く代わりに許したいわけで、でも言葉だけで許すのではなく、当然その罪に見合った刑罰が必要なんです。ちゃんと罰を下さない限りはそれは許しにはならないわけです。でも私たちを裁く代わりに罪のない一人を使わして、その方にあなたの私のすべての罪を負わせて、キリストが罪を背負ってくださった。ですからイエス様はあのゲッセマネの園で血の滴るような汗を流されて、父よどうぞこの杯を私から取り除けてください、そのように切に祈られたわけです。十字架にかからずに救われる方法があれば、神の裁きを受けずに、怒りを受けずに人が救われる方法があれば、キリストはご自分の命を捧げる必要ありませんでした。 しかし血を流すことなしには、命の犠牲なしには命を買い戻すことはできないわけなんです。お金で命買えません。物で命買えません。命は命でなんです。罪のある人の命は代価になりません。その代価は罪のない方なんです。人間に言いますか、宗教救いますか、道徳救いますか、教育救いますか、何も救えないわけですよ。誰も救えないわけです。罪のない方はただ一人、神ご自身なんです。神の一人子なんです。ですから神の一人子が天から降りてこられて、私たちの罪の身代わりで十字架で命を捧げるわけです。イエス様は罪を背負った瞬間、我が神、我が神、どうして私をお見せになるのですかと言われました。永遠の初めから父なる神と一つである方が、私たちの罪のすべてを背負った瞬間、神から切り離されてしまったわけです。それはあなたが神につながれるためでした。私たちが救われるためでした。イエス様は最後は完了したと言われて十字架で死なれました。しかしこの方には罪がないので、神はこの方を死人の中からよみがえらせることによって、確かに聖書が約束しているメシア、キリストであること、神の御子であることを復活によって証明されたわけです。キリストが復活しなければキリストは神の子ではありません。罪の許しはありません。しかし復活したのであれば、信じたあなたのすべての罪はもうすでに許されたんです。神に感謝ですね。聖書に書いてある通りに、キリストは3日目に死人の中よりよみがえられました。ですから信じた者はもはや裁きに合わないんですよ。あなたはですから罪の裁きを恐れる必要は全くありません。あなたのすべての罪は、過去も現在も将来起こすかもしれないすべての罪は許されたんです。ではここでいう神の裁きの座とは何でしょうか。第2コリントの5章の10節のキリストの裁きの座のことで、それぞれの行いに応じて評価されて報酬が与えられる、こう書いてあります。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですとあります。今年はオリンピックイヤーで、まあ、東京オリンピックが開かれるかと思いますけれども、オリンピックによって選手はそこに向かって一生懸命練習をして、そして当日賞を目指して彼らは必死に走るわけです。で、ゴールした人は、1位の人はメダルをもらえるわけですね。審判席の前でその賞をもらうわけで、私たちも人生終わった時に、あなたがこの地上でしたこと、主のためにしたこと、それは審判席の前で評価されて、神の前で評価されて報酬を受けること、これがここで教えているキリストの裁きの座のことなんだ。罪の裁きではなくして、あなたが主のためにしたこと、そのことは人が見てても見てなくても、評価しても評価してなくても、神はちゃんと評価してあなたに永遠の報いを与えてくださる、これがキリストの裁きの座なんです。そして11節にパウロはイザヤの45章の23節を引用しているわけですけど、ここで彼が強調しているのは、全ての人は神の前に謙遜にならなければならないことなんです。全ての人はおのおの行いに応じて神が評価し、報いを神が与えてくださいます。ですから私たちは他の人を見下したり、他の人を裁いたりしてはいけないわけなんです。なぜ 神の前に立たされて神に申し開きをしなければならないからです。私たちがしなければならないこと、それは互いに受け入れ、主が私たちを愛し合うように私たちも互いに愛し合うことです。これがキリストを信じた者が歩むふさわしい生き方です。神の愛が聖霊によってあなたの心にもうすでに注がれています。信じた時に聖霊が住んでくださったわけで、真実の愛がもう性質が内側に注がれています。さらに神が私たちにその愛を注いでくださり、互いに愛する愛を主が豊かにし、そして溢れさせてくださいますようにお祈りいたします。天の地なる神様、あなたの変わることのない真実の愛をありがとうございます。私たちにもキリストを信じたときに、そのあなたの愛が聖霊によってすでに注がれていることを感謝します。私たちは皆我ながらの性質は自分の基準を持って他の人を測って、その基準に合わなければ簡単に裁いてしまい、また見下してしまうような傾向が皆生まれながらに持っていますが、しかしその古い性質は終わり、私たちはキリストの性質として互いに受け入れ、互いに愛し合う、これがあなたの戒めですから、しかし私たち自分の力でできませんので、どうぞあなたの御霊に満たし、互いに愛する愛を主が豊かにし、そして溢れさせてくださいますように、私たちも主が命じたように互いに愛し合い、また心を尽くして主はあなたを愛していきますので、どうぞ主が私たち一人一人を、そして教会を導いてください。さらにあなたの救いの中に私たちの家族も入れてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によって心合わせ祈ります。アメン。